올봄도 예외 없이 이곳저곳 많은 곳에 꽃 구경 나서는 분들이 많겠죠. 떠들썩한 꽃축제가 열리는 곳도 좋지만 오붓하고 청겹게 한국어축제가 열리는 이곳은 어떻습니까? 홈서품을 나온 즐거운 기분으로 여러분을 초대합니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 編集長ことむとがつきよです.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です.
사랑하는 예쁜 신짠です.
今年の春も例外なくそこここの多くの場所に花見に出かける方たちが多いことでしょう。賑やかな花祭りが開かれる場所もいいですが、こじんまりと情愛深く観光語祭りが開かれるここはどうでしょうか。春のハイキングに出てきた楽しい気分で皆さん方を招待いたしますというふうに言いました。
はい、
まあ、ソウルは今まさに桜が満開ですよね。
はい、
昨日はヨイドの夜桜を見に行きましたけど、まあ、桜祝祭自体は前日に終わってたんですけどね、まあ、ライトアップも前日までの期間で終わってたんですけど、まあ、最高のその夜桜が満開で見物客もたくさんいたし、祝祭期間がちょっと早く終わっちゃった感じですよね。少し前に新聞読んでたら、韓国の、ね、住宅の家賃制度についてチョン制っていうのがあるじゃないですか、はい、その制度がどんどんなくなっていってるって話があったんですよ。日本なんかは月決め家賃という、韓国でいうとウォール制なわけですけど、韓国にはチョン制といって、まあ、多額の敷金を預けるわけだよね。実際その住宅を買うお金の半分から 70% ぐらいの保証金を預けて、月々家賃を払う必要がない、また引っ越す時にそのお金が返ってくるということで、まあ、主人はその保証金を銀行に預けたり、あるいは投資したり、そういうふうに運用することで家賃の代わりになるという制度が韓国に独自の制度としてあったわけですよね。それがまあどんどんなくなってしまってて、若い人が家を持つことがなかなか難しくなってるみたいな話があったんですよ。
私も初めて来て、友達がチョンセだって言ってて、チョンセって何って言ったら、大きいお金を預けたらただでそこに住めるんだって言って、また引っ越すときにそれ返してもらえるんだ、そうそう、何それって
騙されてるのか、
ありえないとか
そうだよね。実際これまでは韓国も経済成長率っていうのが高かったので、投資すると家賃よりも効率が良かったから成り立っていた制度なんだけど、まあ、それがある程度低成長率になっていくことで変わってきてるわけですよね。で、今実際借家暮らしの世帯っていうのは全体の世帯の 41%、その賃貸住宅全体の 45% がもうすでに月決め家賃に切り替わっているって話なんですね。で、実際チョン制で入ろうと思ったらすごい大きな額になっちゃってるわけ。ということで、例えば若い人が結婚して家を持たなきゃなんないみたいな時に困るわけですよ。まあ、もちろん日本と同じような状況になってるってことでもあるわけだけど、月決め家賃が高くてなかなかお金がたまらなくて、広い家に住むとかって夢が持てないみたいな、そういう状況っていうのがあるってことなんですね。まあ、あみちゃんはもう嫁ぎ先の家に住んでるわけだもんね。まあ、つんちゃんは下宿だしね、私なんかは最初結婚当初安いチョンセの狭い部屋を借りて住んだわけですけど、それでも家賃が毎月必要ないから、日本でいうと家賃に当たる分がたまるわけですよ。で、そのたまったお金を足してもっとちょっと高いチョンセの家に引っ越しできるわけ、でそういうふうにして少しずつ引っ越しを繰り返しながら、ある程度の額になってもう買えるっていう額になると、小さい家を今度は買うわけよ。でその家を売り買いしながらまた少しずつ足して、そしてまあ今の家に住むことができるようになったっていう形なわけですよね。それがちょうど例えば最初は2人きりだったのが子供ができて、子供が少しずつ大きくなってみたいな、そういうのにぴったり合ってるから、まあ、特に無理せずに自分の家を持つことができたわけだけど、まあ、言ってみれば韓国のこれまでの高度経済成長期の恩恵だったわけだよね、それはね。それがこれからは我々の子供の世代とかね、今の若い世代がだんだん家賃に苦しむようになってしまうっていう残念な話なわけですね。まあ、日本なんか結構10年前に聞いた電話番号が今でも通じるみたいな、そういう家が引っ越さないっていうのはあるじゃないの、韓国っていうのはもう 2,3 年経ったらその電話番号使えないと思ったらいいぐらいに住所や電話番号がどんどん変わるわけですよ。で引っ越しが多い理由っていうのは、引っ越しをどんどん繰り返して少しずつ膨らましていったみたいな、そういうのが韓国の事情だったために引っ越しが多かったっていうわけなんですよね。私も結果的に7回引っ越しましたからね、日本では考えられない、はい、ということで今日は韓国の特殊な賃貸制度についてお話ししてみました。それでは勉強ですね。
오늘의한국말。
はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい、
おい、俺とバドミントンするか。
やあ、나하고バドミントン할래。
うん、日本語じゃそれ。
え？
韓国語で。
バ。
バじゃない。
ボ。
違う。え、あゆみちゃんなんですか。
ベ。
ベ？ベドミントン。
そうだね。
할래？
うん。心配するなよ。体育館に行こう。
걱정하지마。
うん、まあそれでもいいけどね。でも前回習った表現で。
なんか違うと。
うん、長すぎる。
걱정마。
そうそう。
체육관가자。
女子が抜けたよ。
체육관へ。
前回習ったと
おり。체육관으로가자。
そうだね。そこでラケットを手に入れられるの？
여기。
この語読む。そこで。
あ、こぎ。
うん。
こぎで。
何それ？
お、こぎそ？ラケする、くはるすいっそ？
はい、ですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日のスキットではちょっと嫌なことがあるんですよね。腹が立つって何だと思います？
わかりません。
じゃあ何々したくないって何て言います？例えば勉強したくないとか。
昆布、はごしっちあな。
うん、そうだね。
なんで笑うの？
いや、本音かなと。はい、じゃあスキット聞いてみましょう。
나어제화가많이났었어。
무슨일이있었는데？
정은이가나한테술을마시게하려는거야。
너는마시고싶지않았는데？
난원래술을안마셔。
아미ちゃんうまいね。不満そうな。はい、どうですか？
なんか腹が立ったんですって。
うん、そして？
何があったんだ。
うん、
昨日酒飲めって言われたみたいで、うん、飲みたくなかったのかって聞かれて、うん、私はもともとお酒は飲みません。
うん、はい、そうですね。はい、じゃあ韓国語を正確に聞き取るためにもう一回聞いてみましょう。
나어제화가많이났었어。
무슨일이있었는데？
정은이가나한테술을마시게하려는거야。
너는마시고싶지않았는데？
난원래술을안마셔。
はい、どうぞ。最初は？
나어제화가많이나었어。
はい。来て。
무슨？パス。
パス。
うん。
うん。そして？
パス。
え？
長すぎて。するましがどうのこうの。
うん、はい、そして
ましごしっちあなるんで。
うん、はい、そうだね。
な、もともとするあんましょ。
あ、もともとわかんないのね。元来なんですよ、漢字語だと。元来だとなんとなると思う。
音で。
そうだね、流音化が起こるから。
音で。
そうだね、はい。じゃあまあ2行目と3行目がネックになってるね。じゃあそれを確認するためにゆっくりバージョンでね、聞いてみましょう。
나어제화가많이났었어。
무슨일이있었는데？
정은이가나한테술을마시게하려는거야。
너는마시고싶지않았는데？
난원래술을안마셔。
はい、どうですか？
무슨일이있었는데。
うん、무슨일이ね。はい、そして？
정은이가、
うん、
나한테、
うん、
하려고なんちゃら。
うん、はい、そして？
너는마시고싶지않았는데。
はい、そして最後は？
난원래술을안마셔。
はい、ってことですね。まあ難しいからね、うん。じゃあもう今回難しいところですね。それじゃあ私が日本語を言ってきますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で言ってください。はい。私昨日とても腹が立ったわ。
나어제화가많이났었어。
나어제화가많이났었어。
どんなことがあったんだ？
무슨일이있었는데？
무슨일이있었는데？
무슨일이？무슨일이って言っちゃうと、이유の音が入ってるわけだからね。이유だからね。
무슨일이？いそうなんで。
はい。정은が私にお酒を飲ませようとするのよ。
정은이가나한테술을마시게하려는거야。
정은이가나한테술을마시게하려는거야。
お前は飲みたくなかったのに？
너는마시고싶지않았는데？
너는마시고싶지않았는데
안았는데じゃなくて안았는데三四音の音が二音になってるから
안았는데
そうそう私はもともとお酒は飲まないのよ
난원래술을안마셔
난원래술안마셔
はいじゃあ、あゆみちゃん単文もじゃ
単語と表現ですね
はい
な
私
おぜ
昨日ですね一昨日は何ですか
그저께
今日は
오늘、
うん、じゃあこれすんちゃんに聞いてみよう明日は何
ネイル、
うん、明後日は
モレ
はいそうですね
화가나다
腹が立つですねこのまま言うと火が出るですね怒りが出るって意味で腹が立つ怒るってことですねで喜怒哀楽で悲しいは何ですか
슬프다
嬉しいは
기쁘다
楽しいは
즐겁다
はい
무슨
どんな何のですね
일
こと
もも한테
何々にですね人や団体について動作の及ぼす相手を表すということになってますね。
する。
お酒。
ましだ。
飲む。あるいは気体を吸い込むときの吸うにもなるんですよ。で、我々が間違いやすいのが、日本人は薬を飲むっていうじゃないですか。韓国では薬は食べるっていうんですよ。
うん。
薬を飲むんだっていうんですね。
ももりょ。
何々しようとということですね。ももりょ語、肌の縮約形ですけど、何々しようとするということですね。
뭐뭐는거야、
はい、何々するんだということで go っていうのはのですね何々するのだですね
뭐뭐고싶다
何々したいですね하고싶다とかね
원래
もともと漢字語で元来という言葉ですねはいということで対話練習ですねリスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてくださいじゃあつんちゃんから
なあ어제화가많이났었어
무슨일이있었는데
전이가나한테술마시게하려는거야
너는마시고싶지않았는데
나원래술안마셔
怒ってる
じゃあ答えして
나어제화가많이났었어
무슨일이있었는데
조은이가나한테술을마시게하려는거야
너는마시고싶지않았는데
난원래술을안마셔
はい、あゆみちゃん、タムもじゃ。
文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、私、昨日とても〇〇だったわ、ですね。
나、おぜ、화가많이났었어。나、おぜ、많이슬펐어。나、おぜ、많이피곤했어。
はい、많이슬펐어。とても悲しかったですね。많이피곤했어。피곤하다っていうのは疲れたですね。私、昨日とても幸せだったって何て言いますか
나어제많이행복했어
昨日とても興奮したわってなんですか
나어제많이흥분했어
はい次の表現はお前は丸々したくなかったのにですね
너는마시고싶지않았는데너는노래부르고싶지않았는데너는춤추고싶지않았는데
はい노래부르고ですね歌を歌う、ね、노래를부르다っていうふうに言いますねで춤추고、ね、춤을추다踊りを踊るですねはい、じゃあ練習してみましょう。
화가나다。
나어제화가많이났었어。
슬프다。
나어제많이슬펐어。
피곤하다。
나어제많이피곤했어。
幸せだった。
나어제많이행복했어。
행복했어。
행복했어？
興奮した。
나어제많이흥분했어。
はい、続いて。
마시다。
너는마시고싶지않았는데
안았는데
노래부르다
너는노래부르고싶지않았는데
춤추다
너는춤추고싶지않았는데
はい、ということですね。それでは、
文法別時間。
はい、ね、こんなコーナーあったのかっていう話ですけど、文法の時間ですね、久しぶりですけど、まあ、前回はリュール変革をやったわけですけども、今日はティグ変革活用ですね。語感がティグで終わる用言の場合、まあ、これは実はティグの変革じゃない活用もあるので、全部ってわけじゃないんですけども、締める、立ったとかね、これはただ受せよとか、そのままつながるわけですね。っていうのもあるので注意ですけども、ティグ変革活用の場合は、第二語気と第三語気の活用の時に、ティグがリュールに変わるということになりますね。一番我々がよく接するのは、つった、聞くですね。はい、練習してみましょう。聞きません。
듣지않아요。
듣지않아요。
聞くでしょう。
듣죠。
듣죠。
聞いて。
듣고。
듣고。
はい、ここまではだからそのまんまだってことですね。で、第2号機ですね。最初のスムニダはパッチムがあるからそのままスムニダをつけて終わりますね。聞きます。
トゥスムニダ、
トゥスムニダ。
で、次から変革が始まりますけども、ティグがリュールに変わるということになりますね。聞きましょう。
トゥルプシダ、
トゥルプシダ。
聞くことができます。
トゥルスイッソヨ、
トゥルスイッソヨ。
聞くので、
トゥルニカ、
トゥルニカ。
聞けば、
トゥルミョン、
トゥルミョン。
聞いてください。
トゥルセヨ、
トゥルセヨ。
はい、ということですね。全部第2号機ティグがリュールに変わりましたね。で、第3号機ですね。聞きます。
トゥロヨ、
トゥロヨ。
聞いて、
トゥロソ、
トゥロソ。
聞きました。
トゥロッソヨ、
トゥロッソヨ。
聞かなければなりません。
トゥロヤデヨ、
トゥロヤデヨ。
はい、じゃあね、コッタですね。片付けるとかいう意味のコッタもあるので、こっちは変革活用じゃない、性格活用なんですけど。
ヘビルコッタ。
そうそう、ヘビルコッタ、集めたね、うん。はいはい。で、そのコッタではない、いわゆる歩くの方のコッタですね。それでは行ってみましょう。歩きません。
こっち穴よ。
こっち穴よ。
歩くでしょう。
こっちょ。
こっちょ。
歩いて。
こっこ。
こっこ。
はい、第二号機ですね。歩きます。
ん、
そのまま、スムニダはそのまんま。だから、第2号機なんだけど、一番最初のところは、これはもう例外的にスムニダをつけるっていう風になってるんです。これはまあ、昔はそうじゃなかったんですよ。コルムニダって言ってたんだよ。それが。
そうだよね。うん、昔のおばあちゃんとか。
うん。コルムニダだった。これ、まあ一種の方言だったものが標準語になったんだよね。はい。じゃあ、歩きます。
コスムニダ。
コスムニダ。
歩きましょう。
コルプシダ。
コルプシダ。
歩くことができます。
コルスイッソヨ。
コルスイッソヨ。
歩くので、
コルニカ、
コルニカ。
歩くならば、
コルミョン、
コルミョン。
歩いてください。
コルセヨ、
コルセヨ。
はい、で第3号機ですね。歩きます。
コロヨ、
コロヨ。
歩いて、
コロソ、
コロソ。
歩きました。
コロッソヨ、
コロッソヨ。
歩かなければなりません。
コロヤデヨ、
コロヤデヨ。
はい、ということですね。まあこういう感じでティグ変革をいろんな単語で練習してみてください。それ以外にはよく使うのはムッタね、尋ねるとかね、チルチョムルプシダ、あのムルプシダになる、
ムルプシダ、
うん、ムッタですね。そしてシッタ、これはね、乗せる、積むとかね、シロツソヨとかいう時のシッタですね。それからまああんまり使わないだろうけど、ケダッタっていうね、あの悟るっていうのはケダルムとかいうやつですね。
ケダラッソ、
うん。まあ、こんな動詞を練習しておけばいいんじゃないかってことですね。ということで今日はティグ変革活用について勉強してみました。それでは今日はもう一つコーナーがありますね。日刊時に聞く。はい、今日の日刊時に聞くは、日本人の奥さんを持ち、韓国ソウルソンパクのチャムシルで日本の最高級のお店で修行してきた、日本のお菓子の味をそのまま紹介している韓国人パティシエ、イヒョンジンさんにお話をお伺いしました。はい、
パン。
早速お話を聞いてみましょう。それじゃあ今日は韓国で日本のお菓子を紹介しているエピのご主人であられるイーヒョンジンさんのお店にお伺いしました。こんにちは。
こんにちは。
日本で学んでこられたケーキやお菓子を紹介してくださってるわけですよね。
そうですね、もう向こうで自分が身につけたものをこちらで作っております。
はい、いつ頃日本で学ばれたんですか？
2001年に日本に行って始めたのが2003年ぐらいですね。
はい、
前からですね、あのパンを作りたいっていう気持ちはあったんですけど、最初はアルバイトだったんですね。はい、バイトで入って、で、まあ、そこからちょっとあの上の方から本格的にやってみないかって言われて、その会社の本店に移って、そこからあのパン職人の道を始めましたね。
なるほど。はい、日本と韓国のパンっていうのはやっぱり違いますか？
そうですね、一般的な話ですと15年ぐらい遅れてるっていう、
韓国
の方がですね。で、まあ、最近はちょっとあの韓国も海外の技術者を呼んで、いろんな勉強会とかやってるんで、ちょっとは今は上がってると思うんですけども、自分がいた時はそういう話をよく聞きました。
パティシエっていうのが日本では人気職業だったりしますけど、韓国はこれからって感じですかね。
まあ、韓国も結構若い世代にはこのスイーツっていうのが一般的になってまして、すごく憧れてる部分もありますし、 あと前あのドラマとかでこのパティシエのドラマがあったんですね。
キムタク、
キムタクの前にもう一回なったんですね。ネイルムンキムサンスンっていう、それがきっかけで 結構若い女の子とかがすごく、ね、ケーキを学びたいっていう方がすごく増えましたね。
なるほど、はいはい。で、日本のお客さんが結構来てるんですか、この壁にあるメッセージとか見ると。
そうですね、日本の韓国に住んでらっしゃる方のコミュニティがあるんですね。そのコミュニティからその3回ぐらい紹介されて、皆さん、まあ、探してこちらまで、まあ、ちっちゃいお店なんですけども、いらしたりしてますね。
普段は韓国の方々、この辺は結構韓南の味がよく分かる人が多いような気もしますけど、はい、どうですか、反応は。
そうですね、すごくお分かりになってる方は頑張ってくださいみたいなことをよく言ってくれてるんですよ。韓国の場合はチェーン店の方が多くて、個人店がなかなか難しい状況なんですけども、今は。
そうですよね、
まあ、その中で長くやってほしいっていう、その応援もよく、
何年に始めたんでしたっけ。
2009年に日本から戻ってきて、はい、3ヶ月後ぐらいに始めたんで、はい、今年で3年目ですね。
はい、はい、そうですか。奥様が日本人だということ。
はい、そうです、はい、
どうですか、仲良くされて。
そうですね、うちの場合はすごくお互いに信頼し合って頑張って今まで
日本女性はどうですか、韓国女性に比べて。
まあ、日本の女性と韓国、まあ、韓国の女性と一緒になってみ
ることがないので、
ことがないんでちょっと分かんないんですけども、まあ、日本人か韓国人かという話よりですね、うちの家内の場合はすごく理解心が深くてですね、まあ、この仕事時代が結構長い時間働くし、なかなか家庭にちょっと神経使うことができない仕事なんですけども、まあ、それでもまあやっぱり応援してくれたり、まあ、店のためにいろいろと見せてくれてるんで。
お子様2人いる。
はい、そうです、女の子2人です。
いいですね。
昔は一緒にやってたんですか、奥様も。
そうですね、バイトの子が入ってない時は一緒に来て放送したり、うん、まあ、そういうことは手伝ってくれてましたけども、うん、まあ、今はまあ家庭に専念するように、うん、
最後にお店をやっていく上でのポリシーというか、はい、自分が心情にしてることみたいな。
そうですね、まあ、なかなか材料的に日本と同じような材料を揃えるのはちょっと難しいんですけども、まあ、その中でも自分が分かってる範囲でのいい材料を揃えて、うん、まあ、向こうで学んだ内容と同じような味を出すために努力することですね、はい、で本当の夢はですね、産地からですね直接仕入れたもので、誰が作ったかっていうのが分かるものでこう、はい、ものを作りたいんですよね。小麦粉にしても、あと、まあ、今いちごたくさん使ってるんですけども、いちごにしても、はい、あと夏になったらメロンとか、桃とか使うんですけども、全部どこの誰が作ったもので、向こうの方も自信持って作ったものだから、それをこちらでさらに美味しくそのものを生かしたケーキとかパンができたらっていうふうに思ってるんですよね。
なるほど。
でこれからもそれに向けて頑張ってると思ってますし、まあ、日本とまだ韓国は味の差が随分あるんですけども、まあ、その差をなくすためにですね、頑張っていきたいと思います。
つまり韓国にこの味を伝えていくってことですね。
そうですね、そのためにこちらに戻ってきたんで、はい、まあ、自分が向こうで最初に日本に行って食べた食パンとかケーキとか そのインパクトがすごく大きかったんで、まあ、これはぜひ韓国の方々にも食べてもらいたいっていう気持ちもすごくあったんで、自分一人で食べてはいかないと思ってですね自分がこの職になったきっかけにもあったんで、
分かりました、今日どうもありがとうございました。
こちらこそ
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
失礼します。はい、ということで。
よかったですね。
美味しかったね。
美味しかった、
スポンジの味が全然違いますよね、
なんかもう、感動を通り越した驚きですよ、
やっぱりこれだけ違ったかっていうふうに、
びっくり、
ね、やっぱり材料が違うんだと思うんだよね、
抹茶とあんこ、
チョコレートとかもいいチョコレートを使ってんだと思うんだよね。
そうですね、
ということで、壁には韓国に住んでる日本人の方がメッセージをいっぱい残していて、韓国に来てこんなパンが食べるなんてみたいな、結構遠いところから来てるんだと思うんだけど、カードをね残してましたよね。
結構お客さんいっぱい入ってまし
たね。そうだね、我々行った時も合間合間で少しずつインタビューした感じになっちゃいましたけどね、はい、SJC というねソウルジャパンクラブの方でも話題になってるみたいな。
ああいうパン屋増えたらいいですね。
そうだね、韓国にああいうパン増えたらいいね。
なんかちょっと欲求不
満。何を
もっと食べたいって。
あ、なるほど、はいはい、まあね、これからも韓国で日本の味を宣伝していってほしいなと思いますね。
頑張ってください、
はい、ということで今日の勉強は以上になります。それではまたお会いしましょう。さらにけよー。